ひばりクラブの皆さん、落語界の皆さん、また、YouTube の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。自民党316、この謎解きの、ちょうど中盤に差し掛かってまいりました。一般的に今、議論されているようにですね、何かこういうまずいことがあったとか、中道のどさくさであるとか、そういうことじゃないんですよね。そういうことが今度の自民316の理由じゃないんですよ。実は、その選挙ってのは本当に素晴らしいものでですね、選挙の結果を見ますと、この国民日本人が何を望んでたか、よくわかりますね。これはこの前行われたアメリカの大統領選挙でもそうで、トランプ大統領ってのは変な人であることは確かなんです。だけど、アメリカ国民はですね、民主党が進めてた昆虫食とか、LGBT とか、そんなことを望んでたんじゃないんです。アメリカ人が最も望んでたのは、グローバリゼーションに伴う、人生を失うってことなんですね。グローバリゼーションっていうのは、世界の何か鉄鋼が得意なところでは鉄作ってくれと。農業が盛んなところは農業やってくれと。で、一番いいところやればいいじゃないかと。そこに金を回せばいいじゃないかというようなことなんですね。で、これは、資本家はいいですよ。金持ってます。それでインドに製鉄会社を作ることもできるし、アメリカでトウモロコシを作ることもできるんですよ。両方できるんですよ。なぜかって言ったら、お金は昔じゃないから札束動かさなくてよくて、コンピューターで処理すればいいんです。だから全世界どこでも行けるんですよ。だからそうしたらいい、そうしたらいいっていうわけです。ところがアメリカには鉄鋼の労働者がいるんですね。具体的には US シール。非常に歴史の古いいい会社なんですね。ちょうど設備投資更新の時のタイミングはちょっと合わなかったんで、日本の鉄鋼会社に一時抜かれ、日本の鉄鋼会社は今度中国とかインドに抜かれて、今や鉄鋼生産の中心はインドになりつつあるわけですね。しかし、産業はそう変わってきますよ。いろんな事情で。例えば鉄鋼でしたら、オーストリアで、酸素が入らない製鉄方法が考案されて、ちょうどその時に日本は、設備更新の時代でしたから、そのタイミングにあって積極的に LD 法っていうか、その酸素が入らない製鉄方法で立ち上げて、そして一時は日本がトップになった。日本は製造業が中心ですから、だからそれで良かった。だけども、それからまた、中国に移り、インドに移りっていうふうにしていくわけですね。それは技術の内容によってもそうですし、それから今話したね、タイミングですね。オーストリアで新しい製鉄方法ができるの時に、アメリカはすでに先に進んでましたから、すでに製鉄の投資が終わってたわけですね。ところが日本はちょうどタイミングがあって、日本が高度成長に入る時に、新日鉄とか住金だとか、そういうところが設備投資をしようっていう時に、新しい製鉄方法が見つかった。それを採用した。だからもちろん古い製鉄方法でやってるアメリカと新しい投資をした日本とですったら、やっぱり日本が勝つ。で、日本の鉄鋼業が盛んになる。やがてそれもだんだん中国、インドっていうふうに移っていく。ところが、お金は移ってきますよ。設備投資のお金はね。だけどそこに働く国民はどうなってんだと。アメリカで鉄鋼業をやっていた、鉄鋼業の製造に関わってた、昔だったらブルーカラーって言ったんですけど、昔でしたら高卒っていうような言い方もあったんですね。つまり、自分の人生を送るのに、高校を卒業して、鉄鋼業に入って、そこで鉄鋼の製造に日夜努力して、それで帰りは気楽な気持ちで帰って、それで酒でも飲んで寝ると。そういうような人生っていうのは誠にまともなんですよ。人間としてはそういう生活を送るべきっていう模範みたいなもんですね。ところが、グローバリゼーションで、資本家が勝手に、製鉄は日本だとかインドだとか、言って、お前らなんかやれたって、お金は国境を越えられますが、人間は家族を連れて国境は越えられないんですよ。これが、今度トランプ大統領が当選した、大きな理由の一つなんですね。で、今、日本の自民党316ってまさにそうなんです。同じなんです。同じってのは別にグローバリゼーションじゃないんですよ。グローバリゼーションが原因じゃないんですよ。国民が言ってるのは同じことなんです。俺たちの人生を考えた政治をやってくれってことなんですね。政治ってのは資本家のためにあるんですか？資本家が金は自由に動かせるから、 だから、グローバリゼーションでいいと。お前らは、どこでも移れと。アメリカに製造業がなくなったっていいじゃないか。今実はアメリカは製造業はもう、昔は40%、50%あったんですけど、今はもう10%くらいになっちゃってるんですね。ほとんど製造業がなくなっちゃってるんですよ。もう一気にこう下がっていってる。そしたら、そこに働いてる人どうしたんだって言うんですよ。何するんだって。つまり政治ってのは常に国民のためにあるんですからね、政府っていうのは。日本の政府もそうなんですよ。日本の政府って誰のためにあるんですか？経団連のためなんですか？社長なんですか？女性なんですか？誰なんですか？国民なんですよ。で、日本人は1990年のバブルの崩壊以来、銀行の預金は0.001%な、利子がね。だから従来のように自分も仕事をして生産派遣でわずかな銀行の利子をいただいて将来の年金もらった時の生活も計画して、そして家族で努力しながら自分の子供が成長して勤めていくことを喜びとして生きてたわけですよ。ところが1990年以来それができなくなったわけですね。銀行の預金が0点、利子が0.001%になっただけじゃないんですよ。ああ、仕事自身が変わっていくんです。それをさらに、小泉竹中のグループが、臨時の雇用をできるだとか、それから、なんか、永年勤続じゃなくてもいい、終身雇用じゃなくてもいい。お前らは人間じゃないんだと。国民でもないんだと。安い賃金で働く人間なんだと。それで移民なんかを増やしちゃってですね。いや、移民増やすのはまだいいんだ。まだいいんです。女性に、輝ける女性とか言って。もう赤ちゃん抱えてんの一生懸命なって外で働く。赤ちゃんちが幼児を預けに行って取りに行って死ぬように働く。なんでやったかって旦那の給料を上げなくても済むからですよ。一家の収入と男が働いてる収入とかどのくらい違うか大体1.5倍違うんですね。男性だけ働けば450万。一家の方は女性が働きますから600万になるんですよ。で、バブルが崩壊した後、どんどんどんどんそうなったんです。で、女性の社会を指導する政治家が嘘つくんですよ。輝ける女性、子供を預けられます。待機児童、保育所に預けなきゃいけない待機児童が何パーセントになりました。どんどんどんどんそうやるんですよ。みんなが錯覚に取られて、それでもう奥さんも死ぬように働く。子供もお母さんが面倒見てくれないで泣く。さらに埼玉県みたいに、子供を一人で家にいたら、虐待で訴えられると。どうすりゃいいのと。あなた方何考えてんの？こうなるわけですね。もちろん埼玉県には埼玉県の理屈はあるんですよ。だけど全体としてはそうなんです。日本人が本当にしてほしい政治はなかった。特にひどかったのが野党なんです。自民党もひどいですよ。自民党は何をしたか、ただ単にサポータージュ。もしくは安倍首相みたいにやりたいことあったけども、野党がもうすべからく妨害したわけですね。なんとか事件、なんとか事件、桜を見る会のなんとか、もう細かいこといくらも出してきてですね、朝日新聞とタッグを組んで、どんどんどんどん日本をダメにしていった。それは TBS もそうですね。それからテレビで言えばテレビ朝日なんか典型的にそうです。テレビ朝日のいろんな番組がありましてね、そこでいろんな変な解説委員が頑張りました。何のために頑張ったんですか？自民党がやろうとすることを妨害し、批判し、どうにもなんない。で、そのうち、1990年代から2000年代はまだ良かった。それが2010年代になりますと、今度はね、ほとんどスキャンダルになってきたんです。もう大体大筋で政策を批判することはできなくなってきた。もう種が尽きてね。日本の産業をどうしたらいいか。日本の教育をどうしたらいいか。日本の財政をどうしたらいいか。まあ、MMT みたいな理論が出てきて、で、それを進めたらいいのかっていう人も出てきました、少しは。それは2010年までですよ。2010年まではまだね、多少は批判的なものがあったんです。ええ。だけど、国民は批判をしてほしいんじゃなかったんですよ。福島原発の問題にしても、鳩山さんが本土の方に基地を作るって言ってる普天間の問題にしても、何か解決策を政治が進めてくれると思ってたんですよ。ところが、1990年から20年経った2010年で、それもほとんど終わりまして。それから何が始まったかって。スキャンダルばっかなんですよ。安倍さんの時もスキャンダルばっかですね。誰かが安倍さんとなんかお酒を飲んでる写真かなんか一枚持ってきて、これで約半年間、 政治止めちゃうんですよ。その政治を止めてるのを協力したのが朝日新聞であり、テレビ朝日であり、TBS だったわけですね。他のテレビ局も似てるんですよ。それで今度はテレビ局は本当のことを伝えられなくなった。今言ってるオールドメディア化したわけですね。つまり意味がないことを放送する。もしくはスキャンダルを放送する。で、本当のことを報道、言う人を遠ざけちゃうわけですね。どんどんどんどん外していくわけです。本当のことなんか言ってもらっちゃ困る。我々メディアは日本をダメにしようとしてるんだから。こういうことでやってきたわけですよ。それの一番ひどかったのが野党ですよ。日本の野党っていうのは、まあ、1990年以来つってもいいけども、2010年以降つったらもっと極端なんですが、皆さん、野党が何か前向きのことを提案し、まあ、提案しただけでもゼロですけど、それが身になったってことあります？産業にしても、教育にしても、教育でもこういう教育して、子供たちの自殺を少しでも減らそうとか、子供たちが将来日本の産業をね、担いでいけるように教育を変えていこうじゃないか。そういうことを民主党が提案したことあります？思い出します？思い出せないと思うんですよ。ええ、それは医療費についてもそうです。医療費が高騰して40兆円を超しましたね。どういう問題が医療にあるのか。それをどうするのか。それを野党が提案したことないですね。ここまあ、ひどく言えば35年つってもいいし、まあ15年つったらもっとはっきりするんですが、野党が日本国民が望んでることを提案したり、議論したりしたことってないんですよ。まあね、批判するならまだよかったんです。ところがそれをさらに超えちゃったんですね。中国にハニトラで、いや、本当に中国でハニトラップがあったか、中国から賄賂をもらったか、それはわかりません。しかし、外から見ると、どう見ても、日本が悪くなって、中国が良くなっていくように、親中議員というものはやってることは確かなんです。例えば、まあ、いっぱいありますけどね。自衛隊の基地の近くに、中国人の土地を斡旋すると。本当はそこは農地で、農業委員会の管理下にあるはずなのに、自治体はどんどんそういうところに、中国人の土地を買う。自衛隊の基地の横には中国人が土地を買う。アメリカは一応禁止されてます。それ以下なんですよ、日本は。それから、大阪近くでは太陽光発電のでかいのを作って、メガソーラーとか言って、全部機械は、中国から入ってくる。経営主体も中国である。さらに、爆地ですね。爆地のあれをやろうとする。全部やるのはカジノですね。中国だ。これ見ててね、本当にこの日本の野党が自分たちのことじゃなくて、自分が金儲けするんじゃなくて、本当に日本の国民が、例えば電力を確保するとか、そういうことができるような方向に進んでるのか。例えば温暖化でしたらね、もちろん温暖化っていうのは本当は嘘なんですが、沖縄の横に海流の変流装置をつければ、温度は2、3度はすぐ落ちるわけです。もちろん、都市の作り方を変えてもいいですね。都市の気温というのは、土の中に染みた、雨の時に染みた水が、地表から蒸発するときに、500キロカロリー以上の熱を奪うので、そして温度が、気温が抑えられていたんです。それをやろうじゃないかという提案をなんで野党がしないんですか。その代わり太陽光発電を導入して、1.5 倍ぐらいの高い電力を、日本人に払わせて、儲けは全部中国人と。こういうことを35年やってきたんですよ。それで日本人は割合とね、情も厚いし我慢もするから、まあいいや、野党には野党のなんか考えがあるんだろうと思ってたけど、いよいよないんです。いよいよ野党に何にも日本を良くしようという政策もなければ、知識もなければ、やる気もないってことが、分かってきたんです。しかし、それでも日本人は我慢して、まあ2020年ぐらいね、コロナが流行ってきた頃からコロナも変な具合でしたよ。すべてがそうなってきた。それでもじーっと我慢してきた。いよいよ、自民党もおかしくなってきた。石破さんの1年ちょっとは本当にひどかった。その前もいろいろ増税なんとか言うようになってきた。NHK も嘘をはっきり言うようになった。国民の一人当たりの借金が1000万とかなんか言い出した。実は国民の 貯金ですね、国債買ってるわけですから、国債買ってるのは銀行は通じてますけども、日本の中のお金ですから、それを完全に嘘をつくと。そして消費税を 10% 上げるところまで持っていく。もう、経団連はもともと、経済団体っていうのはですね、国民のことを考えてるはずなんですよ。国民のことを考えなきゃ経済団体なんて、だって日本のものを売ってる人たちですから、買うのは日本人ですから。本当の商人なら、買い手である日本人のことを考えてるはずなんですよ。ところが現在の経団連はそうじゃないんです。例えば経団連の一番激しいのは夫婦別姓でしたよ。夫婦別姓じゃなくちゃ仕事ができない。全然嘘ですから。事実は全く違いますよ。違うんですけども、そういうことを言って日本を衰退させることに努力したわけです。それは民主党もそうです。それから他の野党もそうなんですよ。実は。で、非常に日本の政策の一部は欠陥があるんですね、まだ。もちろん。そこだけつくんですよ。それついたって、日本の全体の産業なり、教育なり、国防なり、そういうことを提案して議論したことないんです、野党が。だから野党ないと一緒なんですよ。ね、それに、いよいよ、あ、国民は気がついてたんですよ。僕の感じだったら、2010年の時には気がついてました。民主党を選んだ時ぐらいが気がついてなかったんですね。まあ、2012年って言ってもいいんですけど、もういよいよ、これはダメだと。やはり自民党にやってもらわなきゃいけないんだってなったのは、自民党が良かったわけじゃないんです。野党がもっとひどかった。ひどい同士の比較なんですよ。皆さんね、野党が我々大掛かりな教育だとか国防だとか、そういうことでちゃんとした議論をして提案したことを言えます？言えないと思います。ないから。国防もそうですよ。もちろん平和だからいいよ。平和外交だからいいよって言ってるわけにいかないんですよ。ちゃんと言わなきゃね。中国が核ミサイルを500発持った。それで潜水艦も持って空母も持った。しょっちゅう日本の領海なんかに侵入する。それをどうするかということは議論しないんです。平和外交じゃなきゃいけません。自民党は戦争をやるからいけないと。いや、そんなことじゃないんですよ。どうやって自分たちの子供を守るか。ね。平和平和つって守れないってことはもうチベットでよくわかってるわけですから。どうするのか。それをきちっと議論した人いません。まあ、天皇陛下の問題もそうですね。天皇陛下の問題どうするかってことはあるんだけども、日本国が世界で唯一天皇陛下という権威をいただいたことによって、国というのが2000年も続いたっていうのは事実なんです。これは事実ですから、意見じゃないんです。じゃあ今後、新しい時代になって、本当に天皇陛下という権威がいませんかということについて、真正面から議論する野党いないんですよ。全部ごまかすんです。ええ。だからそれは自分が政治家になってお金を取りたいと思うからですよね。だからここに書いたように、国民は何が嫌だったのか。何が今度の316を作ったのか。国民は別に自民党が316人も立派な人がいると思ってないんですよ。だけど野党はもっとひどくて、投票して議員になったって議員のお金をただ貪るだけで、日本人がこれを野党からどんどん提案があれば、316も自民党取りませんよ。だから僕もある時に愛知県でね、その野党の人が来て大物で、それで、どうも名古屋の人が対抗できないから武田先生出てくださいって僕は出た。質問をいくつかした。答えられないんです。なんて言ったか野党の大物がね、今度来る時に説明します。もう説明できないんですよ。矛盾してて。その野党が日本人の優しさで35年間も引っ張ったんです、今。それが今度崩壊したっていうだけですよ。崩壊したきっかけは、確かにきっかけだけはね、石破首相が1年ちょっとやってひどかったとか、石破首相が大臣に任命した何人かが親中だったりなんかしてひどいことになったとか、それから、まさか公明党と立憲民主党みたいに政策の違う政党が一緒になるなんて思ってもなかったと。きっかけなんです、それは。日本国民がいつ政治家は気がつくかなと。多分政治家だから気がつくんだろう。国民から先生先生と呼ばれてるんだから。先生が先に気がつくだろう。生徒よりか先生が先に気がつくはずだと。こう思ってきたらいつまでも気がつかないから。もう気がつかないなら別に野党なんかいらないよと。全部国会議員にしちゃえばいいんだっ ていうのが今度であるということですね。だから、細かくね、やっぱり政治専門の人は、なかなかこう、いきさつが難しい、よく知ってますから、選挙運動がどうだったとかいうこと言ってますけどね、それはまたそれで、知識として必要ではありますよ。それを批判してんじゃないんです。その元にある、日本国の政治ってのは日本人のためにあるんですよ。その日本人がこの35年間裏切られてきたんですよ。我慢に我慢を重ねてきたんです。それは事実ですよ。誰でも否定しません。僕はいつもそう言ってんですけど、全然否定しません。そりゃそうだよな。だけど武田先生、国会議員はみんな金が欲しくて、いやいや、それはいいんだと。金が欲しくていい加減なことやってるのは分かっておりますと。だけど、選挙は国民の権利ですから。国民は、そんなんじゃ嫌だって言ってるんですよ。嫌だと言ってるわけですね。ですから、今度もそれほど投票率は下がらずに、違うように投票行動した。これはだから、非常に明らかに日本国民が投票権という権利を使って、危険もせずに、もうダメな議員しかいないんですよ。小選挙区だから、ダメな議員、金権議員がほとんどなんだけども、投票だけはすると、非常に前向きで、清らかな心を発揮した。それが今度の自民316であったということですね。